思い出した。その帯を叩く手つきで思い出した。男は記憶力のバカずこいところを発揮した。ちょうど今から20年前、お前さんは花屋の宴会でわしの前に座り、今と同じことを言い、そんな手つきで帯を叩いたが、あの時にも確か19と言った。それから20年経ってるから、お前さん今年39だ。10代もクソもない、来年は40代だ。40まで振袖を着ていたらもう振袖に名残もなかろう。体が小さいから若く見えるが、いまだに19とはひどいじゃないか。と水神も思わず野暮の高声になって攻めつけると、女は何も言わずに伏し目になって合唱した。わしゃ仏さんではないよ。縁起でもない。拝むなよ。今日覚めるね。酒でも飲もう。手を叩いて馬場を呼べば、馬場はいち早く座敷の不守備に気づいて、ことさらに陽気に笑いながら座敷に駆けつけ、まあ、お旦那おめでとうございます。どうしても湖南市と決まりました。何が？と客は怪げんな顔。のんきでいらっしゃる。お宅のお産お忘れですか？あ、そうか。生まれたか。何が何やら訳がわからなかった。いいえ、それはわかりませんが、今ね、このババが畳山で占ってみたところ、あなた三度やり直しても同じこと。どうしても五男子。私の占いは当たりますよ。旦那おめでとうございます。と両手をついてお辞儀をした。客は眩しそうな顔をして、いやいや、そう改まってお祝いをやっても痛み入る。それ、これはお祝儀。とまたもや財布から一部金一つ取り出して、馬場の膝元に投げ出した。とても忌々しい気持ちである。ババは一部金を押しいただき、まあどうしましょうね。暮れからこのような嬉しいことばかり。思えば今日、明け方の夢に千羽の鶴が空に舞い、視界波押し分けて万騎が泳ぎ、とうっとりと上目遣いして物語を始めながら、お金を帯の間にしまい込んで、あの、本当でございますよ、だんだん。目が覚めてから、やれ不思議なありがたい夢よとひどく気がかりになっていたところに、あなた粋なお旦那がお産の住むまで宿を貸せと台所口からご入来ですものね。夢はやっぱり正夢。これも日頃のお不動信心のおかげでございましょうか。ほほほとここを先度と必死のお世辞。あまりといえばあまりの歯の浮くような見えすいたお世辞ゆえ、客は助からぬ気持ちで、わかったわかった、めでたいよ。ところで何か食うものはないか？と苦々しげに言い放った。おやまあ、とババは大げさにのけぞって驚き、どうかと心配しておりましたのに、卵はお気に召したと見え、残らず大金になってしまった。ついなお方はこれだから好きさ。食べ物に飽きたお旦那にはこんなものが随分珍しいと見える。さ、それでは今度は何を差し上げましょうか。数の子などいかが。これも手数がかからなくていい。数の子か。客は悲痛な顔をした。あら、だってお産にちなんで数の子ですよねえ。つぼみさん、縁起物ですものね。ちょっと洒落た趣向じゃありませんか。お旦那はそんな水郷なお料理が一番好きだってさ、と言い捨てて素早く立ち去る。旦那はいよいよ難しい顔をして、今あのババはつぼみさんと言ったが、お前さんの名つぼみか？そうよ。女は破れかぶれでツンとして答える。あの花のつぼみのつぼみか？くどいわね。何度言ったって同じじゃないの。あなただって髪の毛が薄いくせに何を言ってるの？ひどいわ、ひどいわ、と言って泣き出した。泣きながら、あなた、お金ある？と露骨なことを口走った。客は驚き、少しは、はい。私にください。色気も何もあったものでない。こ
困っているのよ、本当に。今年の暮れほど困ったことはない。上の娘をよそに片付けて、まず一安心と思っていたら、それがあなた一年経つか経たないうちに、乞食のような身なりで赤子を抱え、四五日前に私のところへ帰ってきて、亭主が手拭い下げて銭湯へ出かけて、それっきり他の女のところへ行ってしまったと泣きながら言うけれど、馬鹿らしい話じゃありませんか。娘もぼんやりだけど、その亭主もひどいじゃありませんか。育ちがいいとか言って、のっぺりした顔の徘徊だかなんだかお得意なんだそうで、私初めから気が進まなかったのに、娘が惚れ込んでしまってるもんだから、仕方なく一緒にさせた。銭湯へ行ってそのまま家へ帰らないとは、あんまり人を踏みつけています。笑い事じゃない。娘はこれから赤子を抱えてどうなるのです。
それでは、お前さんに孫もあるのだね。
あります。とニコリともせず言い切ってぐいっと振り上げた顔はすごかった。馬鹿にしないでください。私だって人間の端くれです。子もできれば孫もできます。何の死にもないじゃないか。お金をくださいよ。あなた大変なお金持ちだって言うじゃありませんか。と言って頬を引きつらせて妙に笑った。水神にはその笑いが答えた。いや、そんなでもないが、少しならあるよ。とうろたえ気味で財布から最後の一部金を投げ出し、ああ、今頃は我が家の女房、借金取りに背を向けて寝て死んだふりをしているであろう。この一部金一つでもあれば、せめて三、四人の借金取りの笑顔を見ることはできるのに。思えば馬鹿なことをした。と後悔やら恐怖やら焦燥やらで胸がワクワクして、生きておられぬ気持ちになり、ああ、めでたい。馬場の占いが男の子とは嬉しいね。なかなか話せる馬場ではないか。とかすれた声で言っては見たが、つぼみはふんと笑って、お酒でもうんと飲んで騒ぎましょうか。と万事を察してお調子を取りに立った。客は一人取り残されて、暗淡優秀やる方なく、つい苦し紛れのおならなど出て、それもつまらない思いで立ち上がって障子を開けて匂いを放散させる。あれはイサノさ。と月もない小唄を口ずさんでみたが、一向に気持ちが浮き立たず、やがて39歳のつぼみを相手にガブガブ茶碗酒を煽っても、ただ寮に真面目になるばかりで顔見合わせてはため息をつき、まだ日が暮れぬか。冗談でしょ、お昼にもなりません。さてさて日が長い。地獄の半日は竜宮の百年千年。腕卵のゲップばかり出て、悲しさ限りなく。お前さんもお帰れ。わしゃこれから人寝入りだ。目が覚めた頃にはお産も済んでるだろう。と今は我が嘘に自ら苦笑し、ごろりと寝転び。本当にもう帰ってくれ。その顔を二度と再び見せてくれるな。と力ない声で嘆願した。
帰ります。
とつぼみは落ち着いて、客のお膳の数の子を二つ三つ口に放り込み、ついでにお昼ご飯ここでごちそうになりましょう、と言った。客は目をつぶっても眠られず、我が身がぐるぐる大渦巻きの底に巻き込まれるような気持ちで、バタンバタンと寝返りを打ち、南無阿弥陀と思わずお念仏が出たとき、廊下に荒き足音がして、いやあ、ここにいた、とでっちらしき南の若い衆二人。部屋に飛び込んできて、旦那ひどいじゃないか。てっきりこの界隈と見込みをつけ、一軒一軒探して、いやもう大骨折りさ。ないものはいただこうとは申しませんが、こうしてのんきそうに遊ぶぐらいのお金があったら、少しはこっちにも回してくれるものですよ。今年の勘定はと言って書き付けを差し出し、寝ているのを引き起こして詰め寄って何やら小声で談判ひとしきりの後、 財布の小粒銀ありったけ、それに玉虫色のお羽織、白塚の脇差し、着物までも脱がせて若衆二人それぞれ風呂敷に包んで、あとのお勘定は正月5日までと言い捨て、忙しそうに立ち去った。水神は下着一枚の奇妙な格好で気味悪くにやりと笑い、どうもね、友人から泣きつかれて判を押してやったが、その友人が破産したとやら、こちらまでとんだ迷惑。金を貸すとも判は押すなとはここのところだ。とにかく大晦日には思わぬことが出退いたす。この姿では外へも出られん。暗くなるまでここで一眠りさせていただきましょう。と、これはまたつらい狸寝入り。いいよ、いいよ、と念じて、我が家の女房と全く同様の死んだふりの形となった。台所では、馬場とつぼみが、馬鹿というのはまだ少し脈のある人のことと話し合って大笑いである。とかく、昔の名にはあたり、このような水神と恐ろしい茶屋が多かったと、その昔にはやはり何話の水神の一人であった、古老の十回。